今回私の質問は2点です。まずはじめに商工業者への支援についてお尋ねをいたします。4月に販売をされた消費下支えプレミアム付き商品券はプレミアム率も非常に高く大変好評で一定の効果が出ていることが伺えます。利用期間も9月末までありますので、もうしばらく消費の喚起があると思っております。しかしながら長引く物価高騰や人件費の上昇、エネルギー価格の高騰もあり、行き市内商工業者の経営環境は依然として厳しい状況にあります。加えて深刻な人手不足や離島という地理的条件による物流コストの増加等、幾重もの困難に直面いたしております。商工会の会員数も4商工会が合併をした平成17年には1170件ほどありました。平成30年には230件ほど減り940件ほどとなりましたが、令和5年が930件と、この間は雇用機会拡充事業等の新規開業等での加入もあり微減にとどまっておりましたが、今年の令和8年度の現在では900件を割り890件となっております。特にここ 1,2 年の脱退数は歯止めがかからない状況です。全てが廃業による脱退ばかりではなく、事業縮小による脱退等やもちろん新規の加入もありますが、近年は脱退数が非常に多くなっていることが気がかりであります。当然のことながら自営業者は何はともあれ自助努力が大前提ですが、壱岐市としてできる支援策の模索をお願いしたく以下の質問をいたします。まず最初に市内商工業者の経営状況や直面する課題をどのように認識されておられますか。次に物価高対策に対する新たな支援策はありますでしょうか。次に後継者不足や黒字廃業を防ぐ事業承継へのマッチング支援等の考えがありますでしょうか。次に販路拡大や壱岐ブランド強化策はどのように考えているか。以上4点の質問に対する執行部のお考えをお聞かせください。
樋口生馬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
4番樋口議員のご質問の商工業者への支援についてお答えをさせていただきます。まず1点目の経営状況や直面する課題をどのように認識しているかとのご質問にお答えをさせていただきます。市内商工業者を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあると認識をいたしております。議員おっしゃるように物価高騰や燃油電気等のエネルギーコストの上昇、人手不足や人件費の上昇など負担が増加している上に、価格転嫁が容易でない状況であることなど厳しい経営状況に置かれていることを十分認識をいたしております。市といたしましては商工会との意見交換を年に数回行っているところですが、課題等を把握する上では重要な機会であると考えております。引き続き商工会との情報共有や連携などに取り組みながら、国や県関係機関の支援等につながるよう努めてまいります。次に2点目の物価高騰に対する支援、新たな支援策はあるかについてお答えをさせていただきます。物価高騰対策につきましては、これまでも国の交付金等を活用しながら各種事業を実施してきたところであり、今回の消費下支えプレミアム付き商品券事業におきましては3億8000万円余りの地域内消費喚起と経済循環の促進による事業者支援につながるものと考えております。今後の支援策、新たな支援策につきましても国の 重点支援交付金等の動向を注視しながら、適切な対応に努めてまいります。次に、3点目の事業承継についてのご質問にお答えをさせていただきます。事業承継は、地域経済の維持・発展において重要な課題であると認識しており、第4次総合計画におきましても、商工業者の振興の具体的取り組みとして掲げております。後継者不足、後継者不在による廃業は、雇用の創出や地域サービスの低下にもつながることから、商工会や長崎県事業承継引継ぎ支援センターなど関係機関と連携し、事業承継に関する相談体制の充実や、第三者承継を含めたマッチング支援の活用促進に取り組んでまいります。また、市内の金融機関におきましても、事業承継に対する相談対応もされているということでございますので、ご活用いただければと存じます。その他にも、市が進めております日域居住など、関係人口の創出の取り組みの中で、関係性を深めることで、将来的な事業承継につながる可能性も期待しているところでございます。次に、4点目の販路開拓や地域ブランドの強化策をどのように考えているかについてお答えをさせていただきます。販路開拓とブランド力向上は、市内事業者の所得向上や経営基盤の強化に直結する重要な取り組みであると考えておりますが、一朝一夕で成し得るものではなく、地道な取り組みを続けていく必要があると考えております。市としましては、ふるさと納税を活用した認知度向上に取り組むとともに、壱岐市ふるさと商社を中心として市内事業者と連携しながら、都市圏でのレストランフェア、展示会、商談会等に取り組んでおり、特に本年度は外部からの専門人材を活用し、 EC サイトや SNS など情報発信の強化とその体制づくりを進めております。その他、市内事業者が取り組まれる当該での物産販売への支援、壱岐焼酎の知名度アップ事業への支援などにも取り組んでいるところでございます。引き続き、壱岐牛、壱岐焼酎、農水産物をはじめとする魅力ある地元商品、産品について、都市圏を中心とした物販販売や催事のほか、効果的な発信に取り組み、壱岐ブランドの価値向上と販路拡大に努めてまいります。以上でございます。
樋口委員。
はい、4点に対して、答弁をいただきましたが、まあ、とにかく商工会がありますので、とにかく商工会と連携をしていただいてですね、とにかく情報を共有して、商工業者の方が、有益な情報を伝えていただいてですね、とにかく、まあ、その廃業が全て悪いわけじゃないんですが、やっぱり、お店、事業所がなくなるというのはやっぱり地域のですね、活力にもつながりますので、ぜひ、そういう、まあ、ふるさと納税とか、まあ、EC サイトも含めて、そういう有益な情報があればですね、どんどんお知らせをしていただきたいというふうに思っております。とにかく、まあ、市内経済の循環が一番大事かなと。まあ、その市内で稼げない分はやっぱり外貨で稼ぐというふうになるのかと思いますけども、まあ、風が吹けば桶屋が儲かるという言葉もありますし、一つのこう業種がいいとかいうことじゃなく、まあ、とにかく壱岐島全体でどっかで頑張っていただいて、その市内のお金を市内で循環させていただくという、こういうシステムが出来上がることがいいのかなと思います。で、その人口減少が進んでますけども、このままですね、人が減り続けると、今、出店してますその全国チェーンのスーパーだとか、ディスカウントストアなんかの撤退とかいうこともありえるのかなといういらぬ心配もしておりますけども、そうした中で、追加の質問なんですが、ここ、まあ、4、5年でしょうか、その 愛炭社を含めた方の新規の創業がよくあるというふうにお聞きをしております。で、もちろんその新しいお店ができたり、まあ事業を引き継いだりとかいうことで、お店があるということは非常にいいことだと思うんですが、なかなかその全くのゼロからその新規の開業をするとかいう場合に、なかなかハードルが高くてというお話も聞きます。なんかその新規の創業に対してですね、家賃の補助とか、そういう補助ができないかと、まあ、いろんな自治体を見回しても、まあ、上限を決めたり、期間を決めたりのですね、創業の家賃補助を出している自治体なんかもありますが、その辺に関しては、いかがでしょうか。
松島産業推進部長。
樋口議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。創業支援について少し、お話をさせていただきたいと思いますけれども、市において、まあ、創業に対する支援は、まあ、有人国境離島法に基づく雇用機会拡充事業がございます。条件を満たせば補助対象事業費上限600万円に対して最大で450万円の支援を受けることができることになっております。この事業以外の補助金として、まあ、支援は現在のところございませんので、まあ、こちらの方を活用していただきたいというふうに思いますけれども、まあ、先ほど申されますようにハードルも高いというようなお話もございまして、やっぱりその部分については今後ちょっと研究をさせていただきたいなというふうに思っておるところでございます。以上でございます。
樋口議員。
本当に雇用拡充事業の補助金非常に助かっておられるという話をよく聞きます。で創業に関したり、事業拡大とかに使われている方が多いだと思うんですけど、なかなかですね対象にならない、事業だったり、小規模創業者なんかがとか、まあ、若い方の起業を希望する方がおられますのでですね、まあ、壱岐市独自のなんか制度とかを作っていただくとありがたいのかなというふうに思います。そしてまあ、この後質問しますけど、日域居住にもつながってくるかと思うんですが、新時代マップで郷の浦の町をつながりの港ということで、お考えで私も非常に、共感しております。なんですかね、商売する方がやっぱりいないとやっぱり町も寂しいので、とにかく、新規創業に関してはですね、市も力を入れて、応援していただければというふうに思っております。まあ、市内商工業者の皆様は物価高騰や人手不足、後継者問題など多くの課題に直面しながらも、地域経済と雇用を支える重要な役割を担っておられます。特に離島である壱岐市においては、一つ一つの事業所の存在が地域の活力そのものであり、商工業の振興をなくして地域の発展はありえません。市としても様々な支援策に取り組まれていることは理解いたしましたが、厳しい経営環境が続く中、事業者に寄り添った支援の充実と将来を見据えた創業支援や事業承継支援、人材確保対策をさらに強化していただくと、いただくことを強く予防をいたします。市内事業者が壱岐で事業をしてよかった、壱岐で新たに挑戦したいと思える環境づくりこそが人口減少対策や地域活性化につながるものと考えております。今後も壱岐市商工会と連携を取りながら、商工業者の声を丁寧に聞き、地域経済の持続的な発展に向けた積極的な施策の展開をお願いして、この質問を終わります。次の質問に移ります。 第4次壱岐市総合計画の壱岐新時代プロジェクトで定住人口の確保に向け日域居住の先進地を目指すとあります。完全に移住をする定住人口だけでなく定期的に壱岐を訪れ生活を営む日域居住者を呼び込むことは地域の活力維持や空き家の活用そして将来的な定住へのステップとして極めて重要と考えます。単なる観光地から生活やビジネスの拠点へとステップアップするために移住施策ではなく将来の定住人口や地域の担い手を育てる関係人口創出施策にしなければならないと思います。選ばれる島になるためにそして本市の地域経済の活性化にどのようにつなげていくのか次の5点についてお尋ねをいたします。一つ目に住まいの確保はどのように進めるのか次に、二つ目交通アクセスの負担軽減策はあるのか三つ目地域住民との融和やコミュニティへの参画をどう支援していくのか四つ目日域居住者の増加をどのように目標設定し成果を検証していくのか五つ目空き家の活用はどのように考えているか以上、5点について質問を、ご答弁をお願いいたします。
篠原市長。
樋口議員のご質問にお答えをさせていただきます。まず1番、住まいの確保はどのように進めるのかというところでございます。コロナ禍を経まして、UIJ ターンを含めた若者、子育て層を中心として日域居住のニーズが高まっていると言われております。地方への人の流れの創出拡大によって地方にも地域経済の活性化や担い手の確保にもつながる可能性がある一方で日域居住の実現にあたっては衣食住、コミュニティ、なりわい、仕事、そして住まいなどに関するハードルが存在するとも言われております。市といたしましても日域居住者向けの住まいの確保は重要な課題であるというふうに認識をしております。昨年度のモデル事業におきまして本市での日域居住体験の参加者の方から住まいに関するご意見をお聞きしますと拠点ごとに住まいを購入所有をするのかまた拠点ごとに賃貸借をするのかまたホテル等の宿泊施設を利用するのかなど複数の選択肢に対応できるような物件等の確保が必要になるというふうに考えております。そのために空き家バンクの物件に加えまして民間の不動産事業者と連携して物件を紹介する体制の整備また宿泊事業者と連携して安価で長期滞在できるような宿泊施設活用の仕組み作り等を検討しております。また参加者からは複数の生活拠点を行き来する場合、一方の拠点に不在の間の住まいの維持管理についての課題も提示をいただいたところでございます。一方でこれはまた新しいビジネスのチャンスではないかなとも考えております。日域居住者が所有する物件につきまして、シェアハウスとしての整備、またゲストハウス等の宿泊施設として有効利用を図るなど、不在時の維持管理のための工夫も必要になるというふうに考えております。日域居住者の住まいに関するニーズ等を考慮しながら確保等の取り組みを進めてまいります。続きまして2点目になります。交通アクセスの負担軽減策というところでございます。日域居住者が都市部から本市まで移動する場合の交通アクセスに関しましては移動にかかる費用の負担と複数の交通機関を乗り継いで来なければいけないという手配の煩雑さ、この2つの課題があるというふうに考えております。移動の費用につきましては本土と壱岐市の間の移動につきましては日域居住者を準島民という形で割引も考えております。また本土内都市部からでいきますと本市の玄関口となります福岡市、
また唐津市、大村市ありますが、この入り口までの、玄関口までの移動費用の負担をどのように捉えるかというところも課題だというふうに思っております。理想といたしましては、そのような負担があっても息が好きだから息で日時居住をしたいというのが一番ではありますけども、何度も日時居住者の方は来られますので、こういった点についてはこの負担軽減を図る必要があるというふうに思っております。現在国や県への負担軽減ための支援の要望であったり、パートナーでもあります JAL、また JR 西日本とも連携しまして、企業版ふるさと納税を財源とした支援制度等ができないかというような検討も行っているところでございます。また、複数の交通機関を経由する手配の煩雑さの軽減につきましては、昨年度、交通機関と連携して調査等を実施をいたしました。結果といたしましては、一気通貫の手配を可能とするためには、それぞれの交通機関の予約システム等についてデジタルを活用して統合一元化する対応が必要になるんですけども、コストの問題がありまして、なかなか簡単には導入が難しいという状況にございます。交通アクセスの手配面では、まずできることとして壱岐市の公式 LINE を活用して各種交通機関の情報の取得や予約の手間の軽減を省くような取り組みを検討してまいります。続きまして3点目、地域住民との融和やコミュニティへの参画をどう支援していくのかという点でございますが、昨年度のモデル事業の中で本市での日地域居住を体験された参加者の方、また地域のお住まいの方の双方にそれぞれご意見を伺いました。地域の方からは日地域居住者に限らず素性が不明な移住者の方等が地域で受け入れることには少し不安があるという声、また地域で日地域居住の方をサポートする場合に発生するかもしれない地域の負担をどうすればいいのかといった意見をいただいたところでございます。一方、日地域居住体験者の方からは地域のイベントやボランティア活動に積極的に参加して住民の皆さんと交流を深めたいという要望、また壱岐に日域居住するのであれば壱岐のために何かしたいという熱い思いをお持ちの方が多くいらっしゃいました。市といたしましては、地域において住民の方と日域居住者の方が交流できるような場をハードとして整備することも合わせ、交流を促進するためのイベント、またシステム等についても検討していきたいというふうに思っております。またまちづくり協議会や自治公民館、市内の各種団体等が実施されるイベントやボランティア活動等に関する情報を日地域居住の方に共有し、地域の担いとしてとしての積極的な参加を促してまいりたいと考えております。これは一例でありますけれども、国のふるさと住民制度等に書いている例でいきますと、例えば祭りへの参加であったり、消防団を手伝ってもらってはどうかであったり、これは私の思いなんですけど、道作りをぜひ手伝っていただきたいなというような考えもございます。地域住民の方が安心して日地域居住者の方を受け入れていただけるような信頼関係の構築、また地域の負担軽減を図るために何が必要なのかを見極めつつ有効な支援策を研究してまいります。4点目、日地域居住者の増加をどのように目標を設定し成果を検証していくのかというご質問でございますが、壱岐市の特定居住促進計画におきまして、まずは年間10名の日地域居住者の方を獲得を目指すというふうにしております。なお、この特定居住促進計画は柔軟な変更が可能でありまして、この10名という数字も適宜見直しを行ってまいります。目標に対する成果検証のためには、まずどのような方を日地域居住者として認定するのかというところも重要でございます。特定居住促進計画におきましては、日地域居住者の方の要件をお示ししておりますが、これにつきましては国が進めるふるさと住民登録制度にも関係すると考えておりますので、制度の方向性等も考慮しながら要件設定を進めてまいります。ふるさと住民登録制度では、スマートフォンのアプリケーション等を用いた 登録が想定をされておりますが、日域居住者の要件確認につきましても、来島回数、また滞在日数等の情報が把握できるようなアプリケーションが必要であると考えておりますので、総務省の方で整備をしておりますふるさと住民登録制度のシステムの状況とも確認しながら、一気に必要なアプリケーション導入を検討し、成果の見える化に取り組んでまいります。最後5点目になります。空き家の活用をどのように考えているのかというところでございますが、空き家につきましては住まいの確保の観点から有効活用を図りたいと考えております。令和7年度に建設課が実施した空き家に関する調査におきまして、域の中で空き家と認められた物件の約8割、数にしますと1170件が修繕等すれば居住可能であるとの結果が出ております。市としましては、日域居住者にも空き家活用が積極的に図られるよう、現在の移住定住支援制度の見直しを進めております。また本市が指定する空き家等管理活用支援法人や特定居住支援法人等と連携しまして、空き家のお試し居住施設、また地域住民の方との交流施設等としての活用ができないか検討を進めてまいります。議員もおっしゃるように、空き家を迷惑施設とするのではなく、資産として活用し、またそこにもビジネスを生んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
樋口議員。
はい。5点の質問、おおむね理解はいたしました。で、目標の設定で、年間10名ほどという答弁の目標があるということですが、その例えばその募集というか、その案内をかけるときに、どの辺のターゲットに向かってというところの設定もありますでしょうか。
品原市長。
樋口議員のご質問にお答えをいたします。この日域居住ですね、要件が結構高めに設定しておりまして、域に年間で6回以上来ること、また40日以上滞在することと、でさらにボランティア活動、地域活動等にも参加することというですね、ハードルを高くしております。そういった意味で、先ほどのふるさと住民制度はどちらかというと、地域を知ってもらうというかですね、特にスタンダードな登録については条件がないところなんですけども、壱岐市の場合はこの実績に基づいて登録するような形になっておりますので、ターゲットを絞っていく、より効果的なやり方を考えていくところでございます。そういった中で、先日から出ておりますエンゲージメントパートナー、皆さんをまずはですね、ターゲットにしたいと思っておりますし、実際パートナーの企業の方で、すでに日域居住されている方も複数人いらっしゃいますので、そこが一番壱岐市としてはターゲットなのかなというふうに思っております。以上でございます。
樋口議員。
なかなか年6回40日以上、年間40日以上ということですが、壱岐をですね、好きになっていただく壱岐、ファンということであればですね、こういうことを苦もなくですね、来ていただけるようになればいいと思いますし、そのターゲットの中でですね、子育て世代というか、ファミリー層、この辺にもそのターゲットが行くと人口も増えまして、その将来の定住につながるのかなというふうに思っておりますので、その辺にもその声かけをしていただくといいのかなと思いますけど、その子育て世代となると、その子どもさんの学校の件とかいうことにも心配が及ぶのかなと思いますけども、これなんか全国のそれこそ先進事例とかを見ると、そういうことをやってあるようなモデルの地区もあるようですが、もしその辺のその先進事例の件でお話をいただけるんであれば 教育委員会の方からなんかご答弁いただければと思いますが。
山口教育委員長。
はい、議員がおっしゃっているのは、まあ、例えば福岡市にいらっしゃる方が壱岐にいらっしゃって子どもさんを連れてくるんだけれども、壱岐の小学校で受け入れられないかということだろうと思いますけれども、これはですね、区域外就学制度という制度がございまして、もう実際に運用しております。例えば昨年の例ですと、壱岐っ子留学、親子留学で壱岐にいらっしゃった方がいらっしゃいます。これはお母様と子どもさんがいらっしゃいました。お母様の方は壱岐市内で、仕事を求めされております。でこの子どもさんが、そのお母様の親がちょっと介護が必要になったということで、2ヶ月ほど戻られました。その時に子どもさんも連れて行かれたので、壱岐の小学校、壱岐に住所はあるんですけども、そのまま元のですね、まあ、北九州だったんですけど、北九州市の教育委員会と相談をしまして元の学校に戻していると。でこの子はまた時間が過ぎたら壱岐に戻ってくるということをしておりまして、実際にはもうやることはもう可能でございますので、ございます。以上です。
樋口議員。
はい、非常にありがたいことがもうすでに始まっているということで、ファミリー層の方がですね、来られても対応は十分できるというふうに、認識をいたしました。そして、空き家の活用に関してですが、先ほど言われました、まあ、特定居住支援法人ですか、の方々、これ今域に何社ぐらいあるかっていうのは お分かりですかね。
塚本地域振興部長。樋口議員のご質問にお答えいたしたいと思います。空き家の活用法人につきましては現在4法人指定をしております。それともう一つ、特定居住の方の2地域の方の法人については、2法人、指定しております。以上でございます。
樋口議員。
新時代プロジェクトの中では足部裏と瀬戸裏をモデル地区としてというふうなことも、書かれておりました。まあ、足部裏はですね、割と、まあ、早くから移住の方がおられて、本当にこう地域の方と馴染まれて生活をされているなというふうに、私も認識をしておりましたし、瀬戸裏が、まあ、今後そのどのような格好で、モデル地区になっていくのかなというところも注視をしていきたいというふうに思っております。とにかく2地域もちろん来てもらうことも大事ですけども、要は将来の定住につながるような施策が大事だというふうに思っております。本市が直面する人口減少や少子高齢化に対し、これまでの定住か観光かという二者択一ではなく、定住未満観光以上の関係人口、すなわち2地域居住を戦略的に呼び込むことは地域の活力維持、さらには将来的な移住への呼び水として極めて有効な施策であると確信をいたします。先駆的な自治体の事例を参考にしつつ、本市ならではの豊かな自然、温かい地域コミュニティという強みを最大限に生かした独自の2地域居住モデルが一日も早く実現することを強く期待いたしまして、私の質問を終わります。